はい、どうも、こんにちは、こんばんは、りくです。
はい、どうもどうも、富蔵です。
実はこれ、収録後に撮ってるんですけれど、シン・ゴジラが今回、いろいろ喋ってて、くっちゃべってると2時間ぐらいになりましたので、ポッドキャストを2時間ぶっ通して聞くのもなかなかしんどいかなと思うので、
そりゃそうだ。
前後編に分けようかなと思って、頭の部分だけ、くっつけましたので、この後後編部分が始まります。
なるほど。
で、ちょっとちらっと本編の方で名前が出ていた、押井守さん。
惜しい試験、惜しい
はい。
監督。
押井監督。および、押井監督といえば、
言えば。
パトレイバー、
パトレーバーね。
見に行きましたね。去年でしたっけ？一生懸命見に行きましたよね、僕たち。
あれは本当に見た
去
い
年、一
わ。
昨年か。劇場版完結までだから、1年以上かけて見に行ったんだね。
ねえ、毎月だったよ
一
ね、
生
見に
懸命毎月毎
行ったら
月行っ
ね。
たね。飽きもせんとね。
本当に、
劇場
よくや
版
る
にい
よ。
たっては僕3回見てるからね。
ねえ、よく、まあ、あんなものよく見るね、本当に。
まあそんなパトレイバーなんですけども、リブートします。
リブートするね。
ねえ。で、僕がチロッと、おすすめしているというか、おすすめしていた監督、吉浦監督がなんとリブートでして、
リブート。
イブの時間という名作を作った方なんですが、イブの時間はご覧には？
ああ、ちょっと見ました。
ちょっとだけ見た。
ちょっとだけ見た。
ああ、まあ、カラフィナがエンディングを歌ってるので、最後まで見るとカラフィナちゃんの歌が流れてくるよ、みたいな感じなんですけど、予約が始まってまして、ブルーレイの。
ああ、そのリブートの。
リブートの予約が始まってまして、アマゾンさんでね。で、あ、いや、もうディスク版の、あれやん、予約できんねやんと思いまして、ちょっと情報を見たんですよ。
なるほど。
リブート10本なんですね。
そうなんだよ。
いやー、30本もあるかと思ってたんですよ、僕。
あれです、ほら、京都交通局が作ってるアニメあるじゃないですか。あ、京都交通局が作ってる時は京都交通局のアニメ。あれもね、そんな時間ですよ。
あれ、10
だ
本なん
から、
すね。
本当に、なんていうの、顔見せというか、
はい。
プレイですよね。プ
プ
レ
レ
イ
ゼ
映像
ン
です
用なんですね、あれ。
よ。
いわゆる。
序章というか、これから始まるよっていう。
そういうことなんですね。
ですよね。
ほ
よ
ね。
くほら、あるじゃないですか、
ええ。
アニメ版の、
は
テレビアニメとかでも、本放送が始まる前に、
い。
ちょっとしたやつ作って出すじゃないですか、2000円ぐらいで。ですよ。
それのディスク版がその10本の映像に特典映像を入れた30本の特典映像が入ってるんですけど、まあ、いつもの通りアニメなんで大体6000円ぐらいなんですね。
まあ、そうだろうね。ってか、高いな、おい。
やっぱ高いよな。
ちょっと高いぞ。
高いな。
4000円ぐらいがいいんじゃないか
僕
な。
も高いと思いました。っていう話をしたかったんです。ということで後編です。
あの辺の下りっていうのが、何をこう、想定してたかっていうところが気になるんだけれども、
なるほど
やっ
ね。
ぱり緊急事態条項っていうのが、見えてくるのかなって。外的って、考えたら、まあ、常識的には、どっかの国があってなりますけど、ああいう、こう、歩く災害みたいなやつも、緊急事態条項の枠内に入ってくるわけじゃないですか。で、結局は、すごく緊急事態っていうのもあるけども、防衛出動って国会事後承認でやったわけですよね。あそこで、国会の非常招集もかけずに、あの内閣は、事後承認でやったんですよね。事後承認でやることに対しての、葛藤とか問題点っていうのは、全くなかったですよね。
とりあえずは取り上げてはないね。
どうするよって言って、発動するかって、 まあ、やるしかねえよなっていう感じで、やるわけじゃないですか。あ、一言もあの辺で国会開きますかっていうのは言ってないよね。
言ってない。もうあの中だけで決めてたね。
だから、最終的にはああなるのか、ああなるよねって。そこの、ざっくり飛ばすところが、ちょっと面白かったな。あれは、まあ、結果的には内閣が吹っ飛んだというか、みんな死んじゃったので、あの内閣はその後、責任取らなくて済むよね。あれ生きてたら、えらいことになるよね。
そうやろうね。いわゆるそれどころじゃなくなったっていう。そうやな。なるほどな。まあ、だから、あそこに関しては、ほとんど、大きな意図が、作った側にはなかったっていう人と、意図があったんだって主張してる側とが、今結構、意見が分かれてるんだよね、見た人の中で。
僕は安野さんにそんな政治的意図があると思わないな。
僕もあるとは思わないのよ、はっきり言うと。だ
あんま
から
りそういう意図を政治的な意図ってのを持ってる人じゃないような気はするんだな。
どっちかというと、どうでもいいと思ってるかもしれないじゃない、あの人って。
おしいさんの方がそういうのは強いからね。
強いよね。だからあの辺っておしんさんカラーなんだよな、実はって。すごく思いもしたんやけれど、ほんであの後カップラーメンのこの、あれ持たしてるやん。ずーっと赤い狐を持たし
まあ
てる
ね。
やん。
まあね。
なんかここってすごく、ここでグダグダ言ってるやん、みんなで。だから、まあ、安野さんはどっちが言うたら、外でガヤでワーワー言うてるようなのは嫌いなんだろうなっていうのはちょっと感じはしたけどな。中でああやって考えてる方がいいんじゃないのっていうふうなところなのかなっていう、気はするけど、まあ、基本的に映画としては、まあ、あそこのシーンっていうのはワンカットだけにしたっていうのは、僕はインパクトとしてはすごく大きかったと思ってるのよ。あそこをグダグダやられると逆に違う方向に映画の話が傾いていっちゃうんで、
やっぱりそのエンターテイメントよりも政治色が強くなっ
強
ち
く
ゃうっ
なるよ
ていうこと
ね。
で、なんかこう、いらぬ偏り方をしてしまし う
まうよね。あんのはじゃあどっちなんだみたいな、後々なっ
そう。
ていく。樋口はどうなんだみたいな風になっていく。そういうのはなく、もう全部投げたなっていう感じはするんだよね。そこのあのカットにするだけで。あなたたちが勝手に思ったらいいでしょうみたいな風な突き放し方をされてるなという風に僕は思ったりもするのよね。あの国会前デモのシーンって。だからすごく、ただあれを挟むだけでだいぶ違うと思う。映画として。まあ、2011年の3月11日を経過した今現時点での日本っていうのを体験している人たちにとってはすごく意味が深いワンカットなんじゃないだろうかっていうふうに僕はすごく考えさせられるシーンではあったんだよね。だからまあ、歩く原発がおるわけやからな、目の前に。
そうね。
それが
あい
暴れ回るわけや
つ、
からな。
そうなんだ。だから、冷却させるっていうのは、なんか、非常に現実に即したやり方ですよね。
いやね。だから、
あれ、
非常に、ね。
そう、原発なんだからね。原発に、
原発なんだよ、あれ。
原発変に、こう、炎上させたら、
えらいことになるよ。
ねえ、どうなるかわからんよね。
そう。だから、まあ、ゴジラの生態の理屈としては、まあ、あれは、基本的に太古から生きている生物っていう大雑把な設定があるんですよ。つまり深海魚なんだよね、おそらく。深海魚が何かが海底に捨てた放射能廃棄物を食べて突然変異を起こしたと。ほんで、水と大気でエネルギー変換が体の内部で可能な生物が生まれたと。それが第1から第4形態まで変形して、あの形に最終的に108メートルの怪獣になると。ほんで、まあ、日本政府の対応としては、あれに対しては害獣駆除という対応しかないと。今の現状、今の実際の日本も現状も害獣駆除でしかない。まあ、熊が出たどうしようで国が動くみたいな話ですよ。はっきり言えば。ヒグマ、人食うヒグマが出たぞで自治体が動くみたいな話ですわ。さらにゴジラはそこで無生殖で個体増殖が可能かもしれない。体内で核融合を繰り返しているかもしれない。これに対して、 核融合のために放熱が必要、血液の循環でそれを冷却しているという可能性があると。それに対して大量の血液凝固剤を投入して血液の循環を止めてやれば凍るんじゃないかっていう発想にたどり着くっていう。でそれが最後のオチに走っていくんやけれど、
冷却水やもんね。
うん、冷却水なんだよね。
あの発想が冷却水やね。
うん、完全に冷却水ですよ。
うん、なんか放水やもんね。
放水です。だから、また
放射で、
そうやね。
ぶっかけるっていうの
も。ぶっかけるっていうあのやり方をすごく、だから福市がやったことですよね。
うん。
ずっととりあえず海水でもいいから水をかけて冷やすっていうことをやり続けたことを今回特殊車両でやっぱり出てくるんだよね、うん、ほぼ同じ形のものが目の前に。
あれもよくやるよなって思うよね。あんなわけわからん怪物の口にホース突っ込んで中に液剤の流し込むって。
それでそれをやるためにね、在来線電車爆弾活躍するっていう話ですからね、これは。
意外と効いてるから、さすがに何百メートルかあるビル倒れると効くんだなって。
やめてってなってるっていう。そうなんだよね。だからまあ口に何回も凝固剤を入れて何とかしようってするっていうまあ話なんだけど、まあまあところどころにリアルだなと思うのは、例えば東京都民が360万人疎開したら西日本がどうなるかまでセリフだけで片付けられてたっていうところ。
ねえ、いや大変だよそらね。
食料不足が起こるってそらせやなって俺冷静に思ったもん。
足らんよな。
まず食料不足が起こるって言われたときに、あ、その発想なかったって思って。
人口は急激に増えるわけやからね。
そうやね。食べるものがなくなるわって。そらそうかって思って。
その時点で、この供給ルートが断たれてるわけやから、
そうですね、
北から入ってくる分が少なくなって、ね、東の方から入ってくる分が。
うんうん、これまあすごくやっぱ印象深いセリフは、避難っていうのはその人たちの生活を潰すことだからねっていうセリフはすごく重いなって思ったし、まあ本当なんていうのかな、隠さずその辺はやっぱりくまなく描いてるよねっていうのもすごく印象深く見てたところはあった。で最後ですよ、
うん、
最後まあ凍らされたゴジラ、
うん、
まあ作戦が成功すると、ただ凍らしただけなんだと、
うん、そうね、
うん、
凍結だな、
凍結しただけであって、いわゆるゴジラの力というのは封印された状態になったと、東京都にと、
とりあえずは、
うん、とりあえずは封印されたと。でカットがその凍らされたゴジラをバーッと下から映していって、尻尾のところにカメラがギューッとこう回っていって、尻尾の先端、あれもカット短かったからな、
そうね、
僕は2回見て2回目でああってなったんですよ、
うん、なんかこの最後のシーン、最後のところにっていう話はちらっと見てたんで、
うん、
ちょっとエンディングあたりで何かがあるんだろうと思って気にして見てた、
うんうんうん、見ました？
見ましたよ、うん、
何やと思った？
あれはあれが変えると大変なことになるんだよね。
あれが変えると大変だろうね、
うん、
火の7日間が起こるのかな。
火の7日間かなんかこうちょっと絶望的な感じになるよね。
人型の何かがこう分裂してるんだよね、ゴジラの尻尾の先で、
うん、
で、あれが何かっていうのは結構今後も議論にはなると思うんだけれど、
うん、
あっちゃこっちゃで、
うん、
まあ1回目見た時はこのシーンは何なんやろうと思ってたわけ僕は、うん、ほんで2回目見た時に人型やって分かって、最初、
うん、
人型やって分かった後に自分が座ってる向かって左側のその人型のものの頭の形が巨神兵やね、うん、
あ、巨神兵、
巨神兵の形しとった。
おお、
だからあ、これ巨神兵かなって素直に思った。
巨神兵現る、
巨神兵現るですよ、
うん、
これは巨神兵アラワロにつながってやっぱりナウシカなのかっていうふうに思っちゃった。思っちゃった僕は。だからあれは結局最終的に細胞がさ、自衛隊が夜にあの作戦行動かなんか取ってる時にあの上からベチャって物が落ちてくるシーンがありましたよね。多分ゴジラの細胞だと思うんですけど、
うん、だろうね。
ああいうのも全部自衛隊は当然報告しますよね。こういうものが確認されましたって。この報告して、それはやっぱり状況的に日米で共有されていくやろうね。細胞自体はアメリカが抑えるんではないかって僕は思ったな。
抑えるやろうね。
流れ的に。
そもそもが、あの、中盤のあたりでも全部持って書いたって言ってましたからね。
そうね。全部持ってかれたとか、ギャギャ言うてながら。だからなんとなくいろんな想像があの最後のワンカットだけで、ああの細胞がきっといずれ進撃の巨人になんねやろうなとかいろんなものが頭によぎったよ。
進撃の巨人巨人の元なのかあそこが。
巨人の元に G 細胞がなるのかもしれへんなって。
あ東京湾だし。
東京湾だしな。この空気散布させたらあのコンビニの女の子みたいに免疫がない子だけが、免疫が逆に言えばある子だけが巨大化する可能性ってあるのかなとか。
本気のどんなことなんですか。
ねえ、なんかそういう想像力を働かせてしまうな。作ってる人らが作ってる人らだけにみたいな。
どっかに繋がるって言ったらね、うん、どっちにしろやっぱ絶望的な気分になるけどね。ろくでもないことになるのは間違いないな。
どっちにせよろくでもないことになるだろうね。
なんかなんだっけな、あのゴジラとの戦いが始まるのなんだって言ったじゃないですか。
うん。
あんなやつが。ばらまかれてるのかもなって。
だから、まあ、あの人型に関しては、なんでっていう人も結構多いん。ほんで、もう一つ、あれではっきり、そうなのかな、やっぱりと思ったのは、牧教授の行方。
そうそう。
あの、理屈が立つのは立つんだよね。あれ、最後、人型のものがゴジラの中から出始めてるっていうのは、うん、まあ、最初にボートが出てくると、ほんで、そのボートの中から、中にどうも牧教授はいたようだしかわからないんですよ、あの映画。
そうね。
うん、でおそらく言われよく言われてるのは牧教授自体がゴジラ細胞を自分に打ち込んで、
うん、
その後海に身投げしたからイコールゴジライコール牧教授なんじゃないかっていう、うん、
食われたわけじゃなくてそのものだったと
一体化してそのものになったと、
うん、
そのものになって自分自身をこう自分自身の家族を裏切った日本に対する復讐を仕掛けてるっていう、
うん、
いわゆるその暴走の話だったんじゃないかっていう一説がね、強く結構これが語られてますが。
だから意思はあるってことね。
意思がもしかしたらあるものが芽生えてるのがラストなんじゃないかと。
うんうん、
何か意思があってあそこに来てるんじゃないかっていうのは、うん、よく言われてるかな。
そう、確かにそうだとするならば、なぜ上陸するのかっていう。
うん。
でね。
富蔵さんはやっぱり疑問なんじゃないですか。なぜ日本に上陸するのか。
そう、あえて上陸して、何か目的が、生物として何か目的があるわけでもなさそうじゃないですか。
うんうん、
で、実際のところ海の中におった方がいいわけだし。
うんうん、
なのにわざわざ、間髪開けずにまた再上陸してくるっていう、うん。何が目的なんだろうってなるんですよね。
さらに途中でなぜ突然海に帰ったのか、体を冷やしたんだって塚本慎也監督を
言ってますね。
言ってましたね。あれはうまい理由付けしたなと僕は踏みましたけど、第一作の実はゴジラでも海に帰りよるんですよ、ゴジラは。破壊すくだけ地尽くして、
うん、
ある場所まで来たら U ターンして帰るんですよ。で、その U ターンする場所が皇居の前なんですよ。で、ここからいろいろとこの怪獣を、なんていうんですか、怪獣で論文書いてる人たちが何人かいらっしゃいまして、過去。で、別冊宝島の怪獣学入門っていう本が1992年に発売されてるんですね。
はあはあ、
で、ここで赤坂典雄さんっていう方書かれた、
うん、
部分で、ゴジライコール英霊なんじゃないかっていう。
はあ、
いわゆるあれは怨念なんじゃないかっていう。怨念が蘇りでゴジラになって出てきて日本を目指すんじゃないのって。ほんで、同じく 同じように論文を書かれてる方は川本三郎さんという方がおられて、
おお、はいはいはいはい、
この方はゴジラは兵士たちの鎮魂歌なんじゃないのかって、日本兵のって、
うんうん、
で皇居を前にゴジラを海に変えるっていうのは天皇制の呪縛で、あの先には行けないようになってるんじゃないかっていうふうに書いてあるみたいね。
うん、
どうもこの2説が有力っぽいっていうので、ゴジラが好きな方々の中ではよく言われてるっぽいね。
まあゴジラっていう存在自体が非現実的なもんだけれども、
うん、
もうそうなってくるとオカルトの世界な
んだ。そう、オカルトの世界になるんだよ、ここで。
もう生物学はどうとかっていうものでなくなるね。
なくなってくるね、ここの学説になってくると。うん、そんでそこを、いわゆるそういう、なんでゴジラが来たのか、その、なんでゴジラが日本に来るのかっていう理屈だけは、確かに初代ゴジラも描かれてなかったし、過去のゴジラでもはっきりしてないと思う、うん、パーツ、
うんうんうん。
全部見たわけじゃないから、なんとも言えんけど、なぜ日本に来るのかっていうのは、誰もがおそらくあれを見てて、皇居はどうなったんっていうふうに、今回もやっぱり思うと思うんだよね。そこはでも、なんとなく、庵野さんは、初代に乗っ取ったのかなっていう感じは僕は受けたけどね。そのための、うんうんね、北品川のギリギリの来るところで U ターンして、
うんうんうん、
そこを U ターンして、こう、海に帰ってったっていうのが、うん、ああ、なんか印象的やなっていうふうに、
うんう
ん。これ長門町だけはっきり潰すゴジラとかね。まあでも、牧教授があの船が空になって、あの、君たちは好きにしたまえ、私は好きにしたとか書いてるあのメッセージとかは、僕はなんとなくパトレイバーのホバを思い出したけどね。
うん、そういう、なんか謎を残し方とか。
うん、あと、あの時に一緒に置いてある、あの宮沢賢治の春と修羅の詩とかは、知らない方はぜひ全文読んでいただくと、まあ、さらにこの映画楽しいんじゃないかなと、僕はちょっと思ったりもしますね。
あれが何置いてあるか、ちょっと目視できなかった、うん、そうなんですね。
うん、もういろんなところに、あの、蒔絵してくれてるみたいですよ、やっぱり。
うんうん
うん、だからまあ、もしこれが牧教授がその最後の人間の形になってるっていうことをね、うん、途中で主人公になるのかな、矢口乱動があの石原さとみちゃんと、
うん、
あの喋ってる時に、もしかしたら牧教授はこうなることが分かっていたのかもしれないみたいなことを言うんだけれど、
うん、
でなって、あのセリフが結構牧教授説を補強してるんだよね、ゴジライコール。
あー、
ほんで英語で、あの宗教上道徳上の罪っていうのは神って英語なんだな、
うん、
シンゴジラの神ってつまりそういうことだったのみたいな、
ああ、
うん、ふうにも考えられると、うん、ほんで相当の竜であるっていうことで、庵野監督が大根フィルムであの作ったヤマタノオロチ、ヤマタノオロチの逆襲、
うん、
これが監督脚本は赤井武美さんがやってはるんですけど、
うん、
特技監督が樋口真嗣さんで、機材協力が押井守さんなんですよ。
え、そのうせんの、
うん、で、ヤマタノオロチを、あの、まあ、ヤシオリの酒飲まして倒すっていうのがヤマタノオロチの話なんだけど、ヤマタノオロチ自体を倒した剣ですな、あの神話上、うん、が、アメノハバキリって言って、これ特殊車両の名前で使っとんねん、今回。
あ、そうでしたっけ。
うん。
何に使ってましたっけ。
あの、最後のやつ。最後のあの、放水車。
ああ、放水車。
放水車。確かに言うてみたら、剣みたいな形はしとるわな、と思って。
まあね。
あれ、雨の幅切りいうコードネームになってるみたい。
でしたか。へぇ。
ほんで、ただ、その最後のオロチ撃退後に、あの、草薙の剣、草薙の太刀ですな。
うん。
有名な、誰もが知ってる。あの草薙の太刀が出てくるっていうのが神話のオチ。ほんで、それが天皇の三種の神器になるんだけれど、これが最後、ゴジラの尻尾から何かが出てきてるっていう。
うん、
あれがヤマタノオロチっていう裏設定があるんだったら、とんでもないものがやっぱり出てきてるんだなっていうふ
う
には受け止めれるなっていうので、さて、続編ってあるんだろうか。
うん、続編があるとは思いたくないな。
僕はないと思ってるんですよ。
これはまあ単なる あれだけど、続編を作るとなると、
うん、
庵野監督のスケジュールが厳しくなるんですよね。
そうですね。
頼むから早くエヴァを完結。どうやらエヴァ作ってるらしいので、
ま
あ、そのままどうぞお願いしますっていう。その後に、続編ゴジラ作ってもらってもいいんでっていう。
そうですね、
うん。続編ではあったら、どうなるよっていう話だけれども。
もうゴジラの話じゃなくなると思うんだよね。最後の、尻尾のカットで。
それこそ、
うん、
庵野監督の破壊が始まるんじゃないかって思うね。
そうだね。
2作目が危ないんだよ。
だから、まあ僕はこれはね、一発ものだと思うんです、やっぱり。
うん。
うん。だから、ゴジラシリーズとしては作るかもしれないけど、庵野さんが絡んで作るっていうのは、僕はこれは最初で最後だろうなって思ってる。
うん、そうね。巨神兵って、
はい、
ゴジラと時間的に同時期に作ったのかな、それとも先に作ったのかな、どっちなんですかね。
先ですよ。
あ、そっか、エヴァがやる
エヴァ9の時ですから。
あ、そらせやな、先。
うん、先。
あれって、なんか、ゴジラとは関わりはないですよね、そしたら
そうなった。ないですね。ないです。基本的にはないです。
今作ってからしばらく経ってからゴジラの話が来てるっていう。
そうですね。
そういう。
そうです。
時間の流れが。
流れがあって。
そしたら、そうね。なんで巨神兵作ったんやろうね。巨神兵が見たからエヴァの、あ、じゃない、ゴジラの話を会社持ってったんか。どうなんでしょうね。
どうなんだろう、その辺は。
特撮的なやつって、庵野さん好きじゃないですか。うん、
好きやね。
それは。
好きやね。
実写もね。
好きやね。
だから、別にそれを作る、巨神兵作るっていうのは、もろもろの、なんかこう、関係からして、あり得るかもしれないんだけれども、こっから、ゴジラに持ってったっていうのは、どこが、それを、まずは持ってったのね。
東宝が持ってったんよ。
本当にそれはただ単に会社だが持ってたわけなんですかね。なんか。
で、庵野さん自体は、その頃、うん、病気からちょっと、やっと抜け出せそうになってて、うんうん、エヴァやらなくっちゃって思って、エヴァの制作をもう一回再開し始めてたとこに言われたから、
うん、
ちょっと無理ですって、言うて一回断ったと。で、一回断った後に、樋口さんが、やろうよって言ったと。
うん、
そんで、やったらいいんだよみたいなことを言われたみたいで、
うん、
やる気になったと。
いや、そんな話でしたね。
うん、
よく、でも、庵野さんにさせようと思いましたね。
だから、東宝が勇気あるよな、やっぱり。
どうするか分からんのに。
うん、だから、今回、資本としてお金出したの東宝だけらしいね。
そうなんだ。
だから、テレビ局、一応日テレがちょっと噛んでるっぽいねんけれど。
いつもの、ジブリな感じで。
でしょ？そこって、だから鈴木敏夫さんがなんとなく動いてる感じがするんだよね、僕の中では。で、なんとはなしに、そういう日テレが噛んでるのかなと思って、資本自体、お金自体は東宝だけが出してるから、ここまで好きにできたみたい。だから東宝がいいよ作りいいよこういう風にっていうのを全部押し通していったっていうの、庵野さんがこう持ってくるものをどうぞどうぞって、だからよっぽどハリウッド版悔しかったんかなっていうのもちょっと思ったりもしたけど、でもハリウッド版の頃にはもう話が動いてたわけやから、冷静に考えたらそうじゃないねんなとも思ったりして、だからハリウッド版ゴジラっていうのは公開自体、日本の公開自体も2014年やったけれど、制作自体で東宝が向こうにもハリウッドの方に権利をこういろいろと渡しちゃってるっていう状況のと同時進行でなんとなく庵野さんに話を持っていってた節がある。
うん。
うん。だからすごくまあゴジラがハリウッド版のゴジラが作られた2年後に。今こういう状況になってるからね。あとまあ向こうのゴジラはね、どうしてもね、さもなくば核弾になるんですよ、話が。
そうね。あの、インディペンデンスデーの、
はいはい、ID4。
あの、そう、見てても、躊躇なく核使うよね。
躊躇なく使うんですよ、やっぱりね。
で、一応、あの、核は使っても、使うべきだっていう話なんだろうけども、今回の件で言うと、
うん、
結局核は抑止力なんで、
うん、
使わないに越したことはないっていうところを、うんうんうんに持っていきたいっていう、うん、っていう、まあ、ある意味願望なんかもしれないけども、うん、そういう話じゃないですか。
そうそうそうそう。
まあ、政権民主党だしみたいなことじゃないですか。
そうそうそうそう。まあまあ、まあ、そうやな。だから、あの、ハリウッド版の、ギャレス・エドワーズ版のゴジラは、
うん、
核ミサイル使おう思って作戦で、運んでる最中に、相手の怪獣が原子力を食って、成長する怪獣なんで、そいつがとに途中で襲われて食われてまういうパターンがあるんですよ、話のパターンで。
うん、
で、いわゆる人間側がそれで、またこんな自爆的なことやりよってみたいな展開になるんやけれど、ほんで、ゴジラがなんとかまた格闘してる間に、なんとかするっていう話になっていくんやけど、うん。うんまあ、その辺は、やっぱりシン・ゴジラはここは日本なんだっていうところ最後まで通したよねっていう。
うんうんうん、
とりあえず今ある状況で何とかするんだっていう。
うん、
だからそれが、なんて言うんだろう、こう、政治上の安保法案を肯定しているとかそういう話ではないと僕は思うんで。
うんうんうん、
今の現状でもしこういう災害が起こったらこうなりますよっていう部分で非常にこれは特撮災害映画なんじゃないのっていう、
うんうん
うん、だからやっぱ怪獣ものだって思って見に行った人にとってはちょっと肩すかし食らってはる人も多いみたいですな。
あそこはそうだろうと思う、
うん、
あ怪獣もの純粋なその怪獣が暴れる話っていうのじゃないと思うんだな。
ですよね。
うん、
違いますよね。
そこは違うかな、
うん。
だからロボットもんじゃないっていうのと一緒だね。
そうやね。
ロボットもんじゃねえよって、
うん。
ロボット動かないから。
うん、
動いたら、だってあの足のサスペンション潰れるからっていう話で一緒ですね。
レイバーが動いとったら面白かったんやけどな。
うん。
足。
ガシャンガシャン。
やっぱり役に立たんねやろうな。
そうやな。立たないね。足元がぐらついて壊れておしまいやね。
そうやな。まあまあでもどうでしたか、あの音楽は。
いやあ、いいです、いつもながらのいつもながらの感じで
予備知識全くなく音楽僕聞いて笑っちゃったんですけど、まず
そうね、名前見てなくても、
はい、
あこの音楽はって思うタイプ思う感じでは
ない、ね、まあそうやね、そうやね、まあそうやね、
あれっていう、
もうねそのまんま使いましたからね。
まんまやね。
まんまやったね。
なるほどって。これはあれだって。
なるほどなと僕も思いました。うん、
あとはなんていうか、これ、キャストに一体いくら払ってるんだろうっていうような、キャストの無駄遣い。
328人やったかな。
今、
出てらっしゃるらしいです。
あれを、パンフレットをめくってるんだけども、はい、後ろの、この赤いページのところね。一覧で、出演者とか、協力元とかが出てるんだけれども、
そうですね。
この出演者の数の多さと、
多いですね。
なんていうか、一般出演者扱いというか、
そうですね。
名前がこの、こう、ずらずらずらって出てるあたり、
うんうんうん、
じっくり見ると、普通に有名な人がいっぱいいるので、っていうか、国村さんとかもこの、一般出演者扱いだからね。長谷川さん、竹野内さん、市原さん以外は全部その扱いになってるんで。
以下50音順やからね。
そう、以下50音順ね。
うん、
だから、ぼーってそれ見てて、
うん、
全くどこにいたのかわからない人ってのもいて、
そうやね。
プレバさんとかね、戦車隊の隊長だったんですね。
そうなんです。戦車乗ってたんですよ。僕も気づかなかったですね。
おいおいって、今これ、後でパンフレット見て思い、分かったっていう。
地味に樋口さん好きなんだね、あの人。
おぉ。
進撃の巨人でも出てきはったから。
出てましたね。
うん。
ちょっと目立っちゃうぐらいでしたけどね。
あと、まあ、古田新さんと諸々岡さんのやりとり僕好きでしたよ。
ああ、
警視庁の。
出てますね。
うん。警視庁のあのやりとり。
うん。
あの辺とかすごく好きで。まあ、 前情報なく僕も見たんですよ。で、スタッフロールが流れてて、最後にこの出演者の名前をずらーっと並んでるのを見てて、最後に一人だけ野村萬斎って出たときは、
ああ。
どこに出とったって思ったのは思ったんですよ。で、
出てないというか、厳密には見えないっていうか、ね。
そうなんですよ。どう考えても出てなかったでって思って、で、なると、もしかして出てる可能性としたらって思ったらネットのニュースになってて、
うん、
あ、やっぱりそうなんやって思って、あの辺とかもすごく今回マーケティングが素晴らしくうまかったっていうんですかね。
うん、
試写会も、試写会はやったんか、一回は。
やったんじゃないですか、それは。
あ、試写会やったな。試写会はやって黙っといてくれって言ったよな、確か。
ああ。
関係者試写会だけやったんかな。だから、なんか、すごく、進撃の巨人がまあ、ああいう結果に終わったことを逆手に取ったようなマーケティングしたよねって、
うん、
言ってはる方もどうもおられるみたいで、うん、だから予告編も全然ワクワク感がないって、僕ら別の意味でワクワクしてたけど、
うん、そうね、
うん、
あ、まあミリタリー系が出るっていうのはなかなか熱いなと、
ね、
自衛隊のこの協力体制がなかなかのもんでしたね。
ね、あれで富蔵さんが、まず、そこがまず見たいよねって言ってたから。
う
ん、
これだって項目の中に自衛隊協力っていうところが、別にあって、
うん、
で、これ、関東方面の自衛隊のあらゆるところが協力になってる。
協力になってますね。
出たのか、どこで出たのかっていうような、よくわからないやつも、なんかこう、やっぱり何らかの、提供してるんだろうなっていう。すっごい出たもんね。
まあ、まあ、でも本当に、ここまで、正直、怪獣映画って聞いてたから、自衛隊は、脚本を受け取るまで、あ、怪獣映画ですか、どうぞ、みたいな感じやったのに、脚本読んで、ちょっと待ってください、考えさせてくださいって言うたっていうね。
うん。
うん、ちょっとこれは作戦が分かっちゃうんで、あれですね、みたいな風になっていって、手直しをこうしながら作っていったけど、限りなくリアルになってるっていう。
うん。
うん、だからまあ、へえと思ったのは、ああいう時に官邸の機能をどこに移すんかって立川なんだって思ったことも僕あったんですけど。
うん、
そうなんだね。
そうなんです。なぜなら東京から一番移動がしやすい。移動しやすくて、各種設備が実は整ってるんですよね、
うんうん。
自衛隊の基地があるところなんかとか、あそこ割とアクセスがいいんですよね。
うん
うん、航空的にも。
だから、だから、ああいうふうに、ああ、そういうふうになってるのかっていうのをちょっと、まあ、見たりしたりで、まあ、そんな感じですかね。まあ、この後に新エヴァが来るんだけれども、
うん、
成功作やと思います？この新ゴジラ。
まあ、面白かったね。いろんなところ言うと、やっぱり、多分、うん、特撮がすごくよく見て知ってる人とか、
うん、
ここはどうだろうって思うところがあるのかもしれないけども、うん、まあ、単純にやっぱ面白かったかなっていう。
やっぱ、まずね、カット割りがすごいなと思ったんだな。
うん。
早いね。
うん、早い。
とにかく
。それがパッパパッパ切り替わるんだよな。場面が。
もうね、やっぱり、いろんなところでこう、特撮パート作ってはる人らは、ここは、物理的に爆発したら、この何秒で時間単位で測ってはるとこは、安野さんがなんか小回りで説明したっていう。
うん。
いや、そこはカット数がこうなるから、こうでこうでって言って、さすがアニメ監督って言われてはったりしてるし、うん、牧教授の写真になってはった岡本喜八監督。
うんうん。
あの方と対談をね、昔したことが安野さんあって、
うん。
そこでこう、瞬きの数でコマをカットするんだよね、みたいな話をこう、岡本さんとキャッキャキャッキャしてるんだよ。 うんうんうん、人がこう瞬きするのに、あの瞬きするってことは、その映像を見るっていうことに対して、その1画面に人間が情報量がどれだけ入るかっていうのを2人で議論してるんだよね、
うんうん、
そういうところも全部計算に入れてやってるっていうのが今回の映画だと思うんですよ、
うん、
だからやっぱ今回一番僕大きいのは庵野秀明編集なんじゃないかって思ってるところがあって、
うん、
もうわざと切っていってる、ほんできっちり120本にパッケージした、
うんうん、
この辺のこだわりっていうのかな、
うん、
うん、とにかく富蔵さんがこの今回の回の冒頭で言った通り、あの字が流れるのが早い、
うん、
で石原さとみの英語の字幕とかも早いのよね、
早いね、
あれが早いねほんで縦と横にパッパって出てくるじゃない、アメリカ人が喋ると縦、石原さとみが喋ると横って、
うん、
こう追いつかないのよね目が、
もうあの辺の展開がすごく詰め込まれて、あの展開が早くて、
ねえ、
だからその落ち着くところがなかったっていうかな、
確かに、
あの、うん、ふっと息つく間もなく、息つく間もなくこう話が進んでいったなっていう、
だから本当中盤にあのゴジラが放射能光線をピャーって出すところとで、こううわーってえらいことなったっていうところから、こうどう倒すのかって、すごくその起承転結っていうか、起承転結より序破急やと思うんですよ、多分こだわってはんのは、
うんうんうん、
3つのパートに綺麗に分けてはるなと思ったら序破急やな、これはおそらくって、庵野さんの好きなって、
うん、
ほんでスタッフロールで野村萬斎で来るから、あーっていう感じに落ちいったんやけど、うん、日本文化そのものなんだってって思うと、なんか、いけばなの人とかも、ものすごくスタッフローにいっぱい出てくるんだよな。
あ、そうなんだ。
日本画はこの人で、彫刻がこの人で、みたいなのが、ずらずらずらずら出てくるのよ、スタッフロールの中に。
おうお
う、いわゆる、本当に、本当に、オタクなんだなって思った。
うん。
うん、よくも悪くも。だから、こういう日本文化にも傾倒してる人なんだよな、この庵野秀明って人はって。だから、やっぱなんか何者なんだろうなって、
うん、
改めて思ったね、
うん
うん、だからまあ富様がね、あのアニメを見るっていうのかな、
うん、
あれだっけ、学校の先生に言われてみたんだっけ、エヴァンゲリオンって、
あ、エヴァはそうですよ
ね、なんか見れないからわざわざ見せてくれはったんやったっけ、
いやいや、ビデオで見たんですよ。ビデオ借りてね。
学校で
借りて、いや、それは借りてみました。
ほんで、とんでもねえと思った。
あ、とんでもないと思ったね。だから、
うん、
オープニングでやっぱり、ちょっとこれは、すごいものを見せられたなっていうのがあったけどね。オープニングで。
まあ、ね、まあ、どう終わるんでしょうか。終わるんでしょうかね、新エヴァは。
エヴァの最終章ですか、
劇場版エヴァはきちんと終わるのかどうか、
物語は終わらなければいけないんですよ、
うん、
ゴジラもそうだし、
うん、
進撃の巨人もそうだけど、
うん、
終わってるんだけど後味悪いっていうか、
うん、
なんかこうもう一展開ありそうっていう感じじゃないですか、もういいんですよね、
うん、
もう特にエヴァなんかもう終わり、これで終わるって決めてるわけだから、
うん、
スパッと終わってほしいのよね、
うんうん、
もうそこにあの変な展開とかいらないっていうのは、うん、もう本当そこだけはなんとかしっかりしてほしいっていう、
ストレートに終わらせてほしいっていうことね、
うん、最近なかなかそういうのがないことっていうか、その変に続編を匂わすようなやつが多くて、
確かにそうやな、うん
うん、まあ、制作というか、
うん、
配給サイドからしたら、
うん、
一発当たればまた次が狙えるっていう余地を残してるっていうのは美味しいんだろうけども、
うん、
それってね、もうちょっとどうなのかなっていう、
うん、
もうともすれば全部終わらないじゃないですか、
そうだね、
インディペンデンスデーにしてもあれ 続編当たればありますよ。
あ、まあ、なんて言うんだろう。エンターテインメントとしては正しいよね。インディペンデンス・デイ・リサージェンス。バカ映画だなっていう感じじゃない。エンターテインメントしてるよなっていう感じじゃない。そこはすごく正しいなって思うし、もう言うたら予算がかけれるバジェットっていうのがまあ全然違うんで、その辺でもね、あれだけど、そうやな、エヴァは、覚えてる？ Q の終わり方。
覚えてますよ。
あの後、話がどうなるのか。昔のエヴァは、あれやった、うん、富蔵さんは映画館で見たん？あの第26話。
ああ、いや、私はね、すべてにおいてエヴァ の、
うん、
あの前作にはリアルタイムではないので、
うん、
劇場版、テレビ版、すべてあの後追いなんです
よ、ね。ああ、一緒やな。
だから、リアルタイムの空気というか、
うん、
そうかな、空気感は僕は味わってないので、
うん、
あの場で、例えば劇場版見た人が、どう思ったのかっていうのは、心中察するものがありますけどね。
うん、
あんなものを見せられて、この、心晴れやかに絶対わけはないだろうなっていう。
うん、
でそれ、だから僕なんかよりもよっぽど、当時そういう思いをした人が、
うん、
今度の新劇場版に対して持っている思いっていうのは深いと思うんですね。
なるほど。
今度こそ、脅してくれっていう。じゃないと、テレビ版でもう終わっとってくれた方がよっぽどよかったって思う人が多いと思うんですよね。
なるほどな。なるほどな。
そういうのがいいじゃない。
なるほど、なるほど。
あんな、ちょっとあれも最後としてはどうかと思うような、最後のバタバタ感だったけれども、
うん、
でも劇場版を見せられて、
うん、
納得はしないでしょ、
うん、なるほどな。そやな、やっぱ後追いやからあれかな。あの現象には僕もね参加しなかったんで、後追いで見て面白いなって思って、うん、新劇場版はきちんと追いかけてる形になってるんで、正当ではないと思ってるんですよ、僕の見方も、はっきり言えば。
でも、新劇場版も、
うん、
上で、エヴァが帰ってきたって見せられて、
うん、
ハーで、
うん、
こんなのが見たかったんやと思って、
うんうん
うん、Q で、
うん、
前半で、すげえもんが出てきたんやーってなって、
うん、
喜んで感涙して、
うん、
で見終わった後にその拳の下ろし方がわからなくなるっていう
あれさ、俺この番組でもうこれ言うの4回目ぐらいと思うけど、どう考えても鈴原って書いたあのシャツを入れる必要はないのよ、あの話の中で。
いやね、それ
絶対シンジ君にこれ何の嫌がらせをしてるねんこの映画はってやっぱ思うのよ俺。あれは間違いなく妹がやってるで、俺は固くこう論じるけどね。
怖いよなあれ。
お兄ちゃんの思いって、お兄ちゃん殺したあんたやって。
怖いよ、ね、
あそこ一番あの映画のホラーなところやで。
あれゾクッとするもん。
ゾクッとするよね。
ってなる
わけ。だからまあやった罪に対する地獄巡りの話が急なんだろうなとは思ってるんだけど、うん、だからまあ、ね、エヴァが四つん這いになって、ドクロの上をガチャガチャ歩いていくっていうのも、理屈としては成り立っていくねんけれど、屍をシンジ君が踏んでいくんだよね、
うん。
踏んでいった過ちをさらに犯すんだよね、そこで。っていうとんでもない展開をアスカが、最後、引きこもった中から出してくるところは、まるでアスカが女神のように見えたよ、僕は。
ああ、そうね。
最後のように見えたよ、俺、アスカがあの時に。だから俺は四季並みは好きだって言うんだけれど。
はあはあはあはあ。
蒼龍は別に俺、あんまりなんとも思えねえけど、四季並みアスカラングレーは好きなんだよ。すごく。
アスカって、この、特に新劇場版は、なんかこう、そこに あいつがいるから、ホッとするものが
ある。ホッとするんだよね。
なんかこう。
それこそ、なんか綾波的にはポカポカするんだよね。
うん、そうね。
うん、
だからなんていうか、破滅的な流れになってほしくないっていう。
そう。
こう願望あるな。
だからまあ、今回収録するために僕は、巨神兵現る見ないといけないやと思って、巨神兵現るもう一回見たんですよ。
見たんだ。
撮る前に見てたんですよ。ほんなら、巨神兵が口から出すビームとゴジラのビームの色まで一緒やったから、やっぱりそうなんかなって思いながら、ちょっと飛ばし飛ばし Q の冒頭の部分かなを見たり、飛ばし飛ばし見てたんですけど、うん、やっぱ冒頭もアスカのインパクトが強いなってやっぱ思うし、うん、ハーマ・マリーの方が僕はやっぱ強かったんやけど、インパクトは。
いや、あるね。うん、もう序盤からテンション上がるよね。
上がるよね。
あれ、劇場版僕見てね、うん、立ち上がって、叫びたくなったもんね。なんちゅうもんを見せてくれよるんやと思って。
京極犯みたいになったんや。
そうそう、ほろほろ涙を流したくなるよね。
貝原犯、あんた、なんちゅうもん食べさせてくれるんや。こんなもんに比べたら、山岡犯の愛はカスや。
ほんまにほんまに、
あれ、言いすぎやで。
ね、
そうなんですよね。だから、なんかね、こう、どうなるんだろうなっていうのは思うのと、まあ、新エヴァに関してはどうなるんだろうなと思うのと、いい意味で僕、新ゴジで、庵野さんが吹っ切れてくれたなと思ったの。もう全部壊したじゃない、あの人。
何で？ゴジラで？
ゴジラの映画の中で全部壊したじゃない、もう何かをゴジラに壊させて。ほんで、こうしていく方がいいんや、言って最後言わせて、竹野内さんに。
まあね。
断言させて終わるじゃない。
スクラッチ&ビルドですよ。ビルド
ですよ。完全なる。うん。いわゆるこれが今必要なんでしょ？みんな実はそう思ってるんでしょ？っていうのをすごく言ったよねっていうふうに思う。
この閉塞感を打破するには。
そう。このエヴァンゲリオンって閉塞感しかないアニメじゃないですか。
どん詰まりだよね。
どん詰まりじゃん、Q なんて。本当に
先っぽが閉じてますからね、うん、出口がない、
うん、
出口だと思ったところがもう崩落してしまってたって感じだからね。
まあでも はってやっぱカタルシスはあったよね。
あったよ、
すごいカタルシスあったよね。
あるんだよ。だからその見て爽快な気分になったんだよ、出た時に、劇場出た時に
笑顔だったよね、
うん、さあまあ何年後か知らんが次見るのが楽しみやなと思う気持ちになった
よ。思ったよね。
なったなった。
うん、骨9が出てきたよね。えらいことになってるって。
そう。これまた出口のない瞑想を始めるぞっていう。
だから、
終わりをもう予想できないじゃないですか。
予想できないね。ただまあ、Q に関して言うならば、なぜあの状況の、あの環境の中で、あの14歳の3人は普通でいれるんだろうっていうのはものすごく思って。
まあね。
普通の人間はあそこじゃ生きれないわけじゃないですか。
生きれないね。
そこを歩いて帰ろうとするわけじゃないですか、あの3人は。美里さんのとこに。
うん。
うん、まあ、あのシーンは完全にナウシカの原作版の最後だよねって僕は思いながら見てたけれど。
ああ、
うん、まあでも今回のシン・ゴジにしても、あのエヴァンゲリオンにしても、やっぱり庵野さんの中では宮崎さんと押井さんって本当に大きいんだなって思ったりもしたかな。
うん
うん、本当に好きなんだな、二人のことって思ったかな。なんか。うん
そうね、
すごく思った僕は、うん、そこにすごいリスペクトがあるっていう、まあ、ゴジラが好きとかそういうのも全部あるんだけれど、でもそれを通してやっぱり1984年にまあ奇遇にも風の谷のナウシカとそのゴジラの一作目の最初の東宝がリメイクとして作ったゴジラは1984年に作られてるから、なんかまあ偶然あの時に作られたって公開されてるから、
うん、
あの時に巨神兵というのを一人で原画上げはったっていうのは、
うん
うん、その後漫画の方ですごく宮崎駿が巨神兵を動かすことになるんだけれど、
うん、
めでてるのよね、巨神兵を。ものすごく巨神兵をめでてるのよね、駿さんは。
うん
だから、あ、これ、庵野さんに対するやっぱりあるんやろうな、いろいろっていう、この2人にしか分からん何かがあんねやろうなと思ったりすることもあったし、そこにやっぱおしいさんもきちんといるんだなっていう、官僚側の動きのあの感じとかいうのを、なんかおしいさんもやりそうっていう、ちゃんと出てたやん、後藤田さんを罵倒してたあの警察の偉いさん。渡辺哲さんがちゃんと出てたりとか あ、出てくんねやな、ここで。って思って。刑事総監なりはったんかしら、この人、みたいな。
出世やね。
出世やね、みたいな。あの辺は、あれかね、亀井静香さんとかなんかね。
ああ、どうなんでしょうね。
ね、っていう感じになっちゃうよね。なんかそういうふうに見るのもちょっと楽しいかなっていうふうに僕はちょっと思ったりもするんだけどね。ああいうのは、ああ、この人のカラーやったらこの人のポジションできっとこの人になるのかな、みたいな。まあ、そういうところがあるけど。まあ、とにかく、在来線爆弾にものすごくこだわってる人多いね。
やっぱりそれは、なんかこう、ひときわ目を引くね。やっぱりね。
あれでもこっちやったらやっぱり大阪環状線爆弾とかになってたんですかね。
そうやね。でもね、いっちゃん初速が速いのは、阪神電車なんですよ。
はい。あ、そうなんや。
阪神電車の初速が速いって、今日、チチンプイプイ言ってました。
へえ、それは知らなんだ。
なんかね、スタートダッシュが速いらしいです。
はあ。
でも、なんか阪神電車は、普通は、ちょいちょい、要は、駅と駅の間の線路を占有をせずに、特急なりがその通り過ぎるために駅に対応するんですよね。で、それを、手早くするために、瞬発力がある車両に従ってるらしくて、なんか、すごく速いらしいです。多分、最高速度はそうでもないんでしょうけど。最高速度で言うと、国鉄の新快速の方が速いですけど
な
ね。
るほどね。いわゆるスタートダッシュが早いんや。はあ、なるほど。
なんか関西の施設は面白いって話をしてました。
なるほどな。
関西の施設は本当、特色がありますよね。こう、あそことあそこが、ま、あの、見分けがつかないっていうやつないですよね。
ああ、確かに、それはあるかもしれない。
例えば、大阪市営地下鉄と京都市営地下鉄の車両を、パッとこのアプリで映されても見分けつかないと思うんですけど、山陽電車と阪神電車、阪急電車を見て、見分けて誰でもつきますよね。っていう感じらしいですね。
なるほどな。ちなみにですね、偶然なんですけど、このシン・ゴジラが非常にその3.11以後の日本、およびその3.11が起こった時の原発事故をすごく想定されて作ってるんじゃないか、シミュレーションされてるんじゃないかって、言われてますが、あれそのものを実名で、映画化した映画が公開されてます。で、東京の方は7月から公開されてまして、大阪は8月から、それこそ阪神、九条駅にある、シネヌーボっていう69人ぐらいしか入らない、ミニシアターで、三田村邦彦さんが菅直人役として、実際のか、政治家の名前で、福山哲郎さんとかね、あの辺の名前が出てきて、当時何があったのか。吉田さんの名前は多分出てくるでしょう。吉田所長の名前とか、斑目さんの名前とか、あの辺も出てくると思うんだ。で、太陽の蓋っていう映画が公開されます。
太陽ので
、太陽の蓋。開いたままなんだよね。
すね。なかなかいい絵でって感じですね。太
いい
陽
絵手
の。
だよね。非常にね、予告編を見た限りは緊張感がとてもある映画で、どういうふうにオチを最後つけてるのかわからないんだけれど、まあ、今現実続いてるから、これも合わせてみる。